B、芽を出した杖が象徴するのはキリスト、復活した方が私たちの命、生活、私たちの内側での復活の命であるべきであり、この命が芽を出し、開花し、実を結んで熟するべきであるということです。
民数記17章8節。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のアロンの杖が芽を出し、つぼみをつけ、花を咲かせ、アーモンドの実を結んでいた。
1. 民数記第16章に記録されているように、イスラエルの子たちが反逆した後、神は12人の族長に、イスラエルの12部族に従って12本の杖を取り、それを証の天幕の中にある箱の前に置くように命じました。そして神は言いました。私が選ぶ人の杖は芽を出す。
民数記17章5節。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうして私はイスラエルの子たちのあなた方に対するつぶやき、すなわち私に対するつぶやきを埋めさせる。
2.12 本の杖はすべての葉がなく、根がなく枯れて死んでいました。どれでも一本が芽を出すのが神によって選ばれた杖でした。ここで私たちが見るのは、復活が神の選びの根拠であること、奉仕の根拠は私たちの天然の命の外にあるものであるということです。こうして芽を出した杖が象徴するのは、私たちが復活におけるキリストを経験することが、私たちが神に受け入れられるようにし、神の与えられた務めに権威があるようになるということです。
3. あらゆる奉仕の原則は芽を出した杖にあります。神は11本の杖を族長に戻しましたが、アロンの杖を箱の中に保存して永遠の記念としました。これは復活が神に対する私たちの奉仕の永遠の原則であることを意味します。
民数記17章10節。エホバはモーセに言われた。アロンの杖を証の板の前に戻して保存し、反逆者たちに対する印としなさい。そうすればあなたは私に対する彼らのつぶやきを終わらせ、彼らは死ぬことがない。
スモール A、 復活とはあらゆることが神からであって私たちからではないことを意味します。復活は神だけができて私たちはできないことを意味します。
スモール B、 復活はあらゆることを神が行い、私たち自身が行うのではないことを意味します。復活を知るすべての人は自分自身に絶望しました。彼らは自分にはできないことを知っています。
C、 天然の力が残っているとき、復活の力には現れる立場がありません。サラが自分で子供を身ごもることができたとき、イサクは来ませんでした。
創世記18章13節。するとエホバはアブラハムに言われた。なぜサラは笑って、私は年老いているのに本当に子を産むのだろうかというのか。
14節。エホバにとって不思議すぎることがあるだろうか。私は定められた時、命の時にあなたのところに戻ってくる。その時サラは男の子を産む。
21章2節。サラは身ごもり、神がアブラハムに語られたその定められた時に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。
スモール D、私たちができることは天然の領域に属しており、私たちができないことは復活の領域に属しています。人は自分自身を終わらせなければなりません。そうして初めて自分が完全に無益であることを自覚します。
マルコ10章27節。イエスは彼らを見つめて言われた。人にはできないが、神はそうではない。神にはすべてのことができるからである。
本文からの抜粋。神の能力が表されるのは神の創造においてではなく復活においてです。神の最大の力は創造を通してではなく復活を通して表されます。神の力が創造において表されるとき、死が先に来る必要はありません。しかし神の力が復活において表されるとき、死が先に来る必要があります。創造されたあらゆるものは、その創造に先立つものは必要ありませんが、復活の中にあるあらゆるものにはそれに先立つものがあります。人は自分自身を終わらせなければなりません。そうして初めて自分が完全に無益であることを自覚します。
スモール E、 もし人が決して自分自身のできないことを認識したことがないなら、決して神のできることを経験することはできません。復活は私たちができないこと、神があらゆることを行う方であることを意味します。
第2コリント4章7節。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っています。 それはこの卓越した力が神のものであって私たちからではないことが現れるためです。